パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなざれ言や妄想をしゃべるお気楽な番組ですけども、今回はですね、旅行記念番組ということで何がだって感じですけど、ちょっと先週かな、夏休み、まあ遅い夏休みなんですけどね、として、シンガポールの方にちょっと旅行に行ってきましたんで、その話なんかを今日はグダグダしていきたいかなと思っております。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。いやー、また開いちゃいまして。で、このセリフを言いたくないんですけどね。まあ言いたくないんですけど、また放送がちょっと開いちゃいまして申し訳ないですと。まあ、これはまあちょっとね、バタバタしてるのもあって、それサークル活動とかじゃなくて、まあ、主にお仕事の方かな、まあ、バタバタしとりまして、ちょっとね、来週も放送ができるかはかなり怪しいんですけど、まあまあまあ、それはとりあえずとして、今回は、ちょっとね、シンガポールの方に3日間、滞在してきましたので、そこら辺の話とかもね、まあ、ただの旅行機してもさ、まあ、そんなに、まあ面白くもなんともないと思うので、一応ボードゲームポッドキャストの末席にね、置いていただいてるから、完全にそれも、末席にもう座ってないよね。手だけ置いてるみたいな感じだね。座ってない、もう後ろに立ってるぐらいの、花子さんみたいな状態でいますけども、まあ、一応ボードゲームポッドキャストなんで、シンガポールにせっかく行ってきたんで、シンガポールとかで、見かけたボードゲームの話みたいなこともね、ちょいちょいしていきたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。いやー、まあ間が空いちゃってね、シンガポールに行ったのは、何月何日とはちょっとあえて言わないで言うと、すごい台風が来た日あったじゃない、川氾濫しちゃったりとかさ、関西の方では大変だった、あの台風が来た日の夜便で、東京立ちまして、夜も深夜ね、深夜便で立って、シンガポール入りして、そこから3日間、シンガポールに行って、3日目のまた深夜かな、夜9時ぐらいか、の飛行機で今度は東京帰ってくるというね、プランでした。だから、まあ、シンガポールには3日いたんだけど、シンガポールに泊まったのは2日?あとは機内泊みたいなね、そんな感じのプランでした。いやー、全くね、でもその、このラジオを継続的に聞いてくださってる方はわかるかもしれないですけど、僕は、いつだ?まだ2周年経ってないぐらいなんですけど、結婚しまして、1年半ぐらいなのかな?なんですけど、自分一人でいた時は、その夏休みに海外にこう旅行に行こうとかね、全く考えたことなかったんですよ。これっぽっつも。ね。超日本大好きなんで、日本語大好き、漫画大好き、アニメ大好きなんで、全然海外に行こうっていう、こう、ね、発想もないね、感じだったんですけど、まあ、結婚して、まあ、嫁は旅行好きだったんで、まあ、嫁さんが海外行きたい。っていう、こう、いろんな希望がある中で、選別していて、最終的に、まあ、シンガポールに決まったんですけど、まあ、ちょっと面白かったですよ、やっぱりシンガポール。だから逆に言うと、その、自分一人で、生きてたら、まあ、絶対行かないから、断言してもいいけど行かないから、その、いい経験をね、させてもらえたなって、僕は、本当単純に思ったりしています。なかなかね、そもそもさ、その英語が僕はすごい堪能だとかでもないので、そんな言葉が通じるって言ってもさ、何?片言でしか通じないような国のとこにわざわざ行って、で、そこには漫画がいっぱいある本屋もないんだよ。漫画がめちゃくちゃいっぱいある本屋とか、毎日毎日深夜にアニメやってたりとかしない国にわざわざ行くっていうのが、やっぱね、ダメだね、これ話してる。俺がダメだけど、知ってるけど、発想なかったっすね。なんでまあまあ、逆にね、自分一人じゃまあ行かなかったことなんで、まあ、いい経験できたかなと思ったりしております。 シンガポールね。シンガポールって皆さん、そもそもご存知ですか？僕自身、すっごい怪しいんですよ。シンガポールってどこ？みたいなことが。まあ、旅行行ったから分かったんだけど、僕、そもそも地理が弱いんですけど、日本があんじゃん？今頭に地球を思い浮かべて。地球を思い浮かべて。地球は一つね。ね。替え歌で割れれば OK ってみたいなガッチャマンの歌がありましたけど、そんな替え歌はどうでもよくて、すげえ幼少期のネタバトルで引っ張ってなくていいんだけど、ガッチャマンクラス面白いですね。いや、そういう話もとりあえずよくて、今回はシンガポールの話をするけども、地球をね、ごめん、戻るよ。地球を思い浮かべてもらうと、まあ、日本があるじゃないですか。ね、日本から右見たら太平洋だよ。東西南北だって言ってるのに右っていうね、ドラクエ的なね、東西南北で言うと右だよ。が、もう太平洋ですよ。ずっと行かないとハワイとかない。で、左下の方に大陸沿いにずっと行くと、まあ、途中島としては、まあ、いろいろあるけど、こう、ニョキーって伸びた、下にこう垂れた、なんていうの、言えばいいの、鍾乳洞の鍾乳石みたいな、上からザーって垂れた感じの、マレー半島っつうのが怪しさね。これ、イメージできてる？できてないね、多分ね。まあいいや、そのなんか、ビローンって落ちた感じのやつの先頭のとこよ。マレー半島の南端、南の端が、シンガポールっていう国なんです。で、僕ね、よくフィリピンと間違えてたみたいなんですよ。僕の頭の中の地理では。フィリピンは、群島、島の群れでできてる、日本より南の方にある国ね。そこじゃなくて、シンガポールはそのマレー半島、半島の一番南の端っこだけが独立してシンガポールっていう国なんです。で、その、海を渡ってすぐまた南にも島があるんですけど、そこら辺はインドネシアですね。だからインドネシアが南に見えて、上はマレー半島、マレーシアね。で、そのマレー半島のへさき、もう何？ケープタウン。なんでいきなりアフリカ例える意味かわかんないけど、南の端っこだけ独立して、シンガポールって国なんです。だからね、ちっちゃい、すごいちっちゃい、東京都ぐらい、もうちょっとあるぐらいしかないんですよ、国の面積が。で、まあ行くにあたってちょっと調べたところもあるんですけど、そんぐらいの面積で総人口は350万って言ったかな。うん、多分ね、新宿駅で1日乗り降りする人間の数ぐらいです。そんぐらいの人口しかいません。うん、なんだけど、そんなちっこい国なんだけど、経済力的には非常に高くて、まあ本当にね、行ってみてびっくり。その東南アジアのイメージってあるじゃないですか。まあ、ちょっと小汚くてさ、そのなんだ、海上に市場があったりとかさ、海の上にね、なんかぐじゃってしたイメージのアジアンな感じ、パクチーが効いたりとか、まあそれはもう特定の国を言い始めてる気がしてるから、もうとりあえずやめよう。そんな感じでね、やっぱ東南アジアだから思ってたんだけど、全然違くてびっくりしましたよ。その、超なんだろうな、未来都市というか近代都市、東京、綺麗な東京都みたいな、ひでえな、おい。いや、綺麗なっていうのは、ゴミが落ちてる落ちてないとかじゃなくて、ビルね、ビルがすげえかっけえんすよ。とりあえずかっけえんすよ。ね、人探かっけえんすよ、とりあえず。ビルのその、なんだろうな、建てた年月日が最近だっていう、築年数が若いっていうのもあるのかもしれないんですけど、東京のさ、新宿ビル群、まあご存知の方はわかると思うんですけど、なんかのっぺりしてるじゃん、一個一個のビルが。まあ地震が多いからこう安全に建ててるのかもしんないんだけど、それと比べてね、すごいその高層ビルがシュッとしとるんすわ。なんで関西人っぽくなってる、まあわかんねえけど、かっこいいんすよ。で、その建物も、その高層ビル群のビジネスエリアと、3階建て4階建てぐらいしか、までしか認めない商業エリア、食べ物とかね、のエリアみたいのをパッて切り分けていて、それがね、トータルの見た目的に、 こう高いとこハイレベルの視点がね、高いとこと低いとことがこう切り分けられてるんで、すごい綺麗なんですよね。ごちゃごちゃ感がない。まあ街入っていけばごちゃごちゃしたとこあるんですけど、ごちゃごちゃ感が少なくて、すごいね、あ、こんな綺麗な、なんだろう、都市国家あるんだなっていうのが本当に思いました。そのなんだ、都市国家とか言ってるかさ、俺日本基本的に出ないから分かんねえんだけど、適当に言ってますけど、そういう印象だったんですわ。うん、だからね、なんかすごいなと思っていろいろ見てきましたよ。うん、まあ皆さんのね、知ってるシンガポールって言っても、今僕が説明したので初めて知った人もきっといると思ってるよ。俺は、俺だけじゃない、世界的なこといろいろ知らないのは俺だけじゃないと思うけど、ね、君も知らなかったね。君も知らなかったけど、必死だな。シンガポールといえば何かっていうと、マーライオンっていうね。うん。それだけだと思うんですよ。多分皆さんのイメージ。あとね、F1 好きな方はシンガポールグランプリとか、やってますから、そこら辺とかじゃないかな、と思うんですけどね。マーライオンっていうのが、なんて言えばいいんだろうな、パリのエッフェル塔ね。東京の東京タワー、今はもうスカイツリーかもしれないですけど、みたいな、その都市を象徴とするモニュメントとして、マーライオンってのがいるんです。まあ、マーライオンって言ったらさすがにイメージはできると思うんですね。頭が、ライオンで体が、人魚って、もうさ、すっごい、胸もないんですよ。マーライオン。胸も。人魚っつうからにはさ、魚人じゃなくて人魚っつうからにはさ、メスだと思うんだよ、きっと。きっとね、メスだと思うんだけど、外人も、これは何と何の合体かって言ったら、ライオンプラスマーメイドって言ってたから、マーメイドなんで、下は、三代前からマーメイドだと思うんだけど、マーライオンは。アマちゃんもう終わるからネタ入れない方がいいんじゃないか。なのにさ、これさ、なんでライオン部分がでかすぎて、人間としてのさ、こいつ手がないんだよ。なんて言えばいいの？人魚って下半身が魚で、で、上は胸があって腕があって美人の女性の皮がついてて、こうちょっとなんか来るものがあるじゃないですか。マーライオンはきっとね、人魚じゃないよ、した。ただの魚だよ、あれ。ライオンプラスフィッシュだよ。これ言ってこよう。これ今度うちの会社の人たちに言ってみよう。強行に主張してみますわ。これはね、ライオンプラスマーメイドじゃなくて、ライオンプラスフィッシュだよな。マーメイドっつんなら、こうね、父の一つや二つポロンと出してみろっちゅう話ですけど、マーライオンね。まあいいけど。まあ、どうやらですね、ちょっと、すいませんね。平成を取り戻しますけど、マーライオンは世界三大学しっかり、名所みたいなこと言われることもあるみたいで、まあ、ちょっと調べてみググってもらえるとわかるみたいなんですけど、もう一個なんだっけ、イギリスの小便小僧だっけ、もう最後の三つ目がわかんねえんだな。で、その小便小僧マーライオンなんとかなんですよ、その残骸がっかりってやつが。なんだけどね、まあ結構綺麗は綺麗でしたよ。うん、マーライオン自体はね、そのなんかこう旅行するにあたって調べたりしたんですけど、どうやらそのシンガポールっていう国はもともと原住民がいたんだけど、大航海時代なのかな、なんかイギリスのなんか偉いラッフルズ教っていうなんかおっさんがそのシンガポールに来て、その原住民にと貿易していいかって持ちかけて、おーやるやるって話になって、そしたらそういうこと貿易したとこだけが多分経済的にすごい盛り上がっちゃったんでしょうね。で、そのマレ半島の先端だけ独立しちゃったっていうような経緯でシンガポールって国ができたらしいんですけど、で、シンガポールのそのマーライオンはその多分昔のシンガポールの王族なのかな、王子が嵐に巻き込まれて、沖に出た時にね、で、荷物を捨てて、こう命からがら帰ろうとして、荷物を捨てて、それでもやっぱりまだ、ダメだから、もう何でも捨てろと、もう、こう自分のこう悔しい気持ちとか、甲子園の土の砂とかもう何でも捨てろと。ね。国に置いてきた両親への思いとかも捨てろと、みたいなことで、バンバンバンバン、なんで物理的な重さのないもんさっきから捨てようとしてるのかわかんないけど、捨てて、で、ついにその王子の王冠ね、もう、これも、まあ、 重いから捨てるわって捨てたら、それ落としたね王冠をマーライオンが加えたのかかぶったのか分かんないけど持って現れて、あなたが落としたのは金の王冠ですか銀の王冠ですか、まあ、金だよねみたいな話ですけど、まあ、そんな話はないけど、そこのやり取りはないけど、まあライオンが拾ってくれた上で、さらにそのシンガポールへ導いてくれた、なんかイルカが船導いてくれたみたいな話実際あるみたいですけど、そんな形でその王子は無事に陸へと帰りましたとさ、ちゃんちゃんって話らしいんですよ、マーライオンは。でも王子もひどくてさ、その話、マーライオンでなんでこんな盛り上がってるのか分かんないけど、王子もひどくて、マーライオンの像、そのね、そのシンガポールの湾岸に立ってるマーライオン の, 彫像を見ると、王冠持ってないんすわ。王子さ、お前奪ったろライオンから王冠、お前落としたのに。それともあれなのかな、童話的には落とした王冠をマーライオンが戻してくれましたよっていう、こう人間の一方的にいい解釈だったのかな。違うな、こいつが明らかに頭がライオンで体が魚なだけだから、落ちてきたキラキラしたものを掴んで、うわーって猫が喜ぶみたいな感じでグワーってやったのを、王子が、あ、浮かんできたからやっぱ取ろうってこう取っただけだと思うんですけどね。あ、なんだっけ、指輪を海に投げるドラマありましたね、昔のドラマで。カモメが飛んだみたいなやつ、ライオン、マーライオンが飛んだみたいになった、多分なったんだと思うよ。すごい派手だけどね。マーライオンはどんぐらいのサイズなんですかね。やっぱライオンの頭ベースで考えていいんですかね。水中でそんなに縦紙やったらすごい大変だと思うんですけど、いいんですかね。まあいいやいいや。そんなでね、ものらしいんですよね。で、まあ三大がっかりとは言うものの、結構ね、良かったっす。正直、見て良かったなと思って。まあ三大がっかりって言われるぐらいなんで、頑張って気合い入れて良くしようとしてるのかもしれないんだけど、シンガポールの人たちが。その、昼間は、まあ普通だったんですけど、夜、ライトアップされてて、面白いんだよ、その、彫像じゃん？だから立体じゃん？立体の置物じゃん？置物言うなよ。でっけえフィギュアじゃん？いや、まあ確かにそうだけど。そこに、レーザーで、その、輪郭線だけ、こう、色の強調をつけるみたいな感じのライトアップしてるんですよ。それがね、結構幻想的に綺麗で、なかなかね、良かったなと思いました。でも、三大がっかり、今話しててずっと気になってたのは三つ目なんだよな。まあ、後でググりますけど、僕も、小便小僧でしょ？マーライオンでしょ？この二つに、共通するものは、像だっていうのと、作ったもんだ、そのスタチューだっていうのと、なんか出すってことだよね。小便かゲロを出してるってことですよね、マーライオン。まあ、王子に王冠を奪われたショックで、湾岸でギャーってやってんのかもしんないですけど、しかもすごい、俺今写真見ながら喋ってるんですけど、すごいシャーっていう感じの、すごい、これは、胃に重い病気を患ってる感じのね、ものを吐き方ですよね、これね。いいよ、そんな細かい解説は。だから、なんかを出してるスタチューだと思うんだよな、三つ目もきっとな、関連性があるとしたら、あれだね、きっとうんこ出すワンってボードゲーム、違う。ブリッド出るワン、ごめんね、なんかすごい今ナチュラルに間違えたけど、ブリッド出るワンっていうボードゲームがあるんで、あれかもしれないですよね。三つ目のがっかりは。そんなこと言ってる俺にがっかりだみたいなね、綺麗な落ち方で終わらせておこうかと思うんですけど、まあそんなんでね、マーライオンは、ちょっと良かったです。逆にその、なんだろうな、これからシンガポールに行かれる方、まあいるとして、三大がっかりって言われるぐらいしょぼいから、マーライオン見なくてもいいやと思うかもしれないですけど、まあ、とりあえず見とけば、夜ぐらいね。すごい、あんなにゲロ吐いてるやついねえからさ、頑張り屋さんだからちょっとはさ、ギネスに乗せてあげるとかなんかしてあげた方がいいと思うんですけどね。いくらだよ、分かってるよ、俺だってあれは銅像だからさ、ただ水が足元の尻尾の方、尻から水を入れて口から出してるだけってのは分かってますよ。でも、ほら、日本人じゃん、俺って。その電車とかさ、旧日本軍の軍艦とかさ、戦車とかさ、なんだってこう、擬人化しちゃう 民族じゃん。マーライオンにもこう愛着を持たしちゃうと、やっぱりさ、肛門から水を入れて口からバンバン吐き続けてるぞっていうのはちょっとなんかね、同情してしまうよね。そんなに胃液をさ、バンバン上から出したら、やっぱこう喉とか焼けて、お前すごいきっとダミ声だよね、ガオーっていうのがね、とかね。涙も流すかもしんねえよって思いましたけど、まあいいよ。マーライオンだけで喋りすぎだろ、どう考えても。まあそんなマーライオンのあるね、ゲロ吐き像のある、おいおい、マーライオンのあるシンガポールに行ってきたって話です、今回は。はい。よろしくお願いします。今の中間みたいな感じになったけど。まあ、で、まともな旅行話をちょっとしますと、まあ、いわゆるその連休の谷間のシーズンに行ったんですよ。日本のカレンダーというところをね。だから、その、運賃的というか旅行代金的にもちょっとお安かった。で、さらに言うと、もう一つこれは僕は知らなかったんですけど、到着日の翌日から、シンガポールグランプリの準備をするんで、街中が交通規制入ると。で、僕らがシンガポールを立った日に、の翌日から予選ラウンドが始まると。すごい、まあ安いわな、このツアーっていうのが納得できたんだけど。だからね、F1 のグランプリコース作ってるとこ見てきましたよ、生で。作ってるとこはね、F1 カーは一台も見なかったよね。で、まあ、で、安い言ってるのは何かっていうと、まあ、お手頃価格だったんだけど、今、シンガポールのもう一個ね、代表の建物と言われてる、マリーナベイサンズっていうホテルがあるんです。これはね、スマップが CM でやったりしたんで、それでご存知の方もいるかもしれないですけど、でけえ3つのビルの上にまたがる形で、船が乗ってるっていう気の狂ったビルですよ、あの気の狂ったビルですよ。あれね、すごいわ。外から見ただけでも、なんて言えばいいんだろうな。いろいろさ、こう、見ちゃいけないものってあるじゃん世の中に。使ってないはずの休憩室ガチャって開けたら部長と新人の女子がいたみたいなさ、なんかこう見ちゃいけないものってあるじゃん、世の中には。なんかそんな感じで、例えわかんねえだろ、それ。でっけえ立方体のビル3つにまたがる形で、船があるっていう、その絵面、見た目だけで、なんかね、心に刺さるものがあるんですよ。これは、ダメだっていう気持ち。ありえてはいけないものだっていう形になる気持ち、あれをね、すごい感じるんですよね。で、ね、話が長引いちゃってるけど、マリーナベイサンズに2泊できるっていうプランだったんですよ。安い割に。だそれがすごい良くてね、すごい。マリーナベイサンズは本当良かったです。あれ、よく乗ったよね、あの船ね。あれでしょ、津波でポって乗ったんでしょ、あれ。乗らねえよ、落ちるよ。誰だってわかるよって話だけど、にしてもそれを再現するようなデザインにしたのすごいな。なんか現地の人が言うには韓国系の建築会社が作ったとか言ってましたけどね。うん。で、マリーナベイサンズってそのホテルに泊まると、その上のホテルの船のとこね、一番上の、また意味、これが喋ることで意味わかんないと思うんですけど、でけえ三つのホテルにまたがる船型のところの上にはプールがあるんだよ。船の上にプールがあるんだよ。ビルの上に船があった上はプールなんだよ。逆じゃね、全部。水の上に船があるべきじゃね。その上に建物があるなら許されるけど。なんかすごい、なんかいろんな矛盾をはらんでて、シンガポールの人たちはこれをなんかこう、なんだろうな、矛盾を感じずに受け入れているのかなで、すごい不思議な気持ちもちょっとあるんですけど、そのプールに入れるんです。そのマリーナベイサンズに泊まるとプールに入れて、泊まってない人は多分プール入っちゃいけないところになって。なんでね、そのプールもね、ちょっと楽しんできました。でね、シンガポールって意外と赤道に近いところに位置してんだね。って、なんで投げやりに言ってるかというと、正直、 赤道に近いところの日差しっていうのを浴びるのが初めてだったんで、行ったのも初めてだから、舐めてまして、ちょっとね、サンオイルみたいなことをあんましないでプールに入ったら、肩が、バッキバキに焼けて、今すごい、俺の肩からさ、無限に、今ね、やっと痛いのとかヒリヒリが収まってきたんだけど、俺の肩を撫でると、なんかね、みかんの薄皮みたいのが取れんすよ。いくらでも取れんすよ。無限みかんの皮なんですよ。無限プチプチ懐かしいんで。無限みかんの皮型になっちゃったんですよ、これ。なんかエポック社だっけあれ違うね。どっかから売り出されちゃう感じの肩になっちゃったんですよ。これはね、これは旅行全部通して一番失敗したポイントでした。だからプールはほんとすごかったですね。その、水の中にいいんだけど、すごい高いとこに体はあって、ビルを見下ろすっていう、そのなんだろう、シチュエーション自体がね、うん、すごい良かったです。あと、シンガポールは、その、国民というか、国籍的にはすごい多国籍で、インドの人とか、イスラム系の人もちょっといるのかな、で7割は華僑、チャイニーズ系だって言ってましたけど、いう感じで、あとは、西洋人、本当に、アメリカ、ヨーロッパ系の人も多かったし、まあ、中国、韓国系の旅行者の人も多かったんですけど、本当にね、そのプールもいろんな国の人が、まあ、自由気ままに混ざり合ってて、いろんな、こう、女性のあで姿が見えて、すごい良かったっす。そこかそこに落としちゃうからとか。まあ本当にね、ホテル自体もすごい、まあ新しいホテルですからね。綺麗で、朝の、ホテルバイキングみたいなのがあるんですけど、それもさ、まあいわゆる、クロワッサンとかね、チーズとかさ、コーヒー飲み放題とか、まあいわゆる普通のはありつつ、その中国系な国でもあるから、ちょっとしたヤムチャね、シューマイとかさ、いうのも出てきて全部ビュッフェだから食べ放題だし、シンガポールの地元のなんて言ったっけな、フィッシュボーンヌードルとかいうなんかしょぼいラーメン、言うなしょぼい言うな、ラーメンも食べ放題とかね、あとなんかそういう美味しいものが随分あって、結構ねシンガポール料理もうまかったんです。そのチャイニーズ系だっていうのはやっぱでかいんだと思うんですけどね。イギリスの植民地だったのに国民はチャイニーズ系だったからラッキーだったね。今後お茶んっぽく言ってみたけど全然わかんないね。まあいいや。カンコレネタとか微妙に挟むのはもうやめよう。カンコレにマリーナベイサンズって出ないですかね。出ねえよ。まあいいけど。で、そんな感じでね、本当に、満喫させていただきました。うん。で、せっかくその、海外に出ること自体が僕はレアなので、海外でいろんなとこ見ようと。ということでゲーム屋さんをねちょっと探してみました。ボードゲーム屋さんですね。そしたらやっぱねありまして、ちょっと自分のアカウントでもつぶやいたんですけど、街中にゲームってアルファベット GAMA っていう画面になっちゃった、ゲームだから最後いいっていう、こうでっけえ看板が一個あって、その A GA の A の字がどうもミープルっぽいやつがあったんですよ。で、お、これはと思って行ってみたらね、ありましたよ。そのシンガポールのボードゲーム屋さん、テーブルゲーム屋さんって言うのかな。で、ただね、残念ながらお店は結構そこそこ空間はあったんですけど、かなり余裕のある感じで使ってて、日本と違うなって、まあそれは思いましたけど、どっちかっていうと、ウォーハンマーだっけとか、そのいわゆるフィギュアの、テーブルゲームがメインで、ボードゲームもちょっとあるよみたいなぐらいの感じになってて、うん、まあそんなにね、ぶっちゃけなかったっすわ。ただまあ、日本でまだ出てない、なんだっけ、禁断の島、フォービデンアイランドの、続編の禁断の砂漠、フォービデンデザーとかが売ってたりとかね。あと、ラインナップ見たらさ、タントクオーレがあってさ、それが一番ビビったんだけど、ラインナップの中では。とかね、そういう、あ、ボドゲ屋さんは一応あるんだと思いました。ただ、その、まあ、シンガポールが東京23区ぐらいの面積しかないとしても、ボドゲ屋さん目についた、探せたボードゲーム屋さんがそれしかないっていうのは、これはね、 まだまだいけんじゃねえか、チャンスなんじゃねえか、どうですかスゴロク屋さん。なんでスゴロク屋さんに話を振ってるのかわかんない、すいませんいきなり。どっかいっそね、日本の勢いのあるボドゲショップがシンガポール店を始めてみたらいいんじゃないかななんてね、ちょっと勝手なこと言ってますけど、思っちゃうぐらい、あんまりボードゲーム屋さんっていうのは見かけませんでしたね。うん。ただ、どこだっけな、高島屋かな、なんかね、向こうの、まあ、高島屋とか伊勢丹があるんですけど、実際シンガポールにも。高島屋シンガポールだったかな、ちょっとデパート名は忘れましたけど、デパート、大きなデパートの中に、子供用の、木材系おもちゃ売り場みたいな、結構広いとこがあって、まあ、ぬいぐるみとかも売ってたんですけどね。そこでさ、ハバーのコーナーがあったんですよ。さすがハバーですね。ハバーってボードゲームメーカーで、黄色い箱でほとんど作られてるんで、黄色い箱だったらハバーと思っていただければまず間違いないです。緑色だったらフリーゼね。で、黄色だったらハバーね。うん。で、そのハバーのコーナーがあったんで、もう嬉しくって、とりあえず行ってみて、2個ほどボードゲーム買ってきました。ちょっとまだね、帰国してからバタバタしてて、ルールとかは追い切れてないんですけど、英語ルールしかないから、それで分かるかどうかっていうのも追わなきゃいけないんですけど、なんかね、ワインボトルみたいなパッケージなんですよ。だからワインボトルも瓶じゃなくて、プラスチック製のペットボトルみたいな材質の、だけど形状がワインボトルみたいなやつの中に、ボードゲームのコンポーネントが入ってるやつ。おしゃれでしょ？うん。で、これ日本で見たことなかったからさ、ちょっと気になって買ってきました。ちょっともうちょっとしたら、ね、そこのルールも調べてお話できるかなと思ってます。うん。まあ、ちょっとね、調べないとわかんねえなって感じなんですけど。ただそう、海外そっちのおもちゃ屋に行って、トイザラスとかもあったんですけどね、いろいろ見て驚いたのは、あれっすね、まあ、ボードゲームは全然ない。日本と同じぐらいない。はっきり言うと。うん、いわゆる、ドイツだと書店、本屋さんに併設して売ってるらしいとか、もう聞きましたけど、本屋さんにも、でも見かけなかった、シンガポールの。で、シンガポールのおもちゃ屋さんにも見かけなかった。おもちゃ屋行って驚いたのは、ビビるんすわ。完全に日本語のロゴで段ボール戦機のプラモ。あと、ガンダムのガンプラが結構置いてあって、で、それがね、シンガポール国内のおもちゃ屋もそうだし、シンガポールから帰りの便の時の空港、シンガポールの空港に、まあ、キッズコーナーみたいなのがあっておもちゃ屋があるんですけど、そこもね、ボードゲームは一切なし。あったのはモノポリー、あってクルード、ツイスター、なんでツイスターゲーム空港でってとか意味わかんないけど、ぐらいかな。あと、海外を、まあ、お決まりのスクラブルと、ジェンガぐらいですかね。いや、そこら辺もすごい日本の、おもちゃと似てるよね。人生ゲームがあれば日本のおもちゃと変わらないと思うんだけど、しかなくて、ボードゲーム的なものはね、プラモあるんすわ。ガンプラとダンボール戦機が何なんだろうねと思って、わかんのダンボール戦機って、お前シンガポールの子供、お前ダンボールって分かってんの、お前梱包材だよ。引っ越し時とかに使うやつで、あれで戦ってんだよ、段ボール戦機ってっていう話ですけど、わかんない。子供ね、日本人のカタカナで書いてある段ボールって見たらなんかわかんねえ、ガンダニウム合金みたいな気持ちで思うかもしんねえけど、段ボールだよって言って、教えてあげればよかったですね。子供の夢と希望を打ち砕いてくればよかったですけど、いやいやいや、まあね、ちょっとそれはびっくりしましたね。まあそういう意味で海外に出ないと分かんないんで、まあこれを知ったから何なんだっていうのはありますけど、いうのはね、すごい意外でした。アニメかなんかやってんのかね、分かんねえな、ダンボール戦機。あとはね、シンガポールの伊勢丹かな、高島屋かは、本当に日本の高島屋と同じロゴでやってて、 そこに大きな書店フロア、書店コーナーがあって、そこはね、面白かったっすわ。海外行っても本屋で楽しむのかって話ですけど、まあ本屋で楽しんできましたけど、日本人向けのコーナーがあって、すごい、いわゆる日本の、まあ、本屋と同じレベルで、ドカーってね、俺が大好きな本屋がありました。漫画もいっぱいありました。ただ、やっぱシンガポールのですね、面白いのは、それの英語版、だから漫画とかも英語版の漫画もいっぱいあって、あとね、中国語版、まあ、華僑が7割って話なんでね、チャイニーズ系が7割って話なんで、中国語版の漫画もドカーってありました。それは同時に同じフロアで、完全に、まあ、海賊版じゃなくてね、正規版なんで、同じものとして売られてるっていう絵自体はね、非常に面白かったですね。うん、不思議。ね、2日遅れぐらいでジャンプとかも入ってきたんで、なかなか、シンガポール暮らせんじゃんって気もしましたけどね。漫画があれば暮らせんのかって話ですけど。いやいやいや。そんな感じでしたね。まあ、シンガポールのね、ゲーム屋に行ったらさ、わかんないけど、ゲームの店主がさ、つかつかってきてさ、よく来たね、シンガポールだから、シンガポールの商人とかやるかいみたいなね、そんなわけのわかんない、ノリで語りかけてきたらすげえなと思ったけど、まあ、そんなことはなかったわ、みたいな話なんですけど、じゃあなんで日本に外人が来たら、あれか、日本列島作るゲームとかやるのかみたいな話ですけど。いやー、だからね、まあこれからまたね、他の海外行くチャンスがあれば、いろんな国でね、おもちゃ屋を覗いてみたいですね。ボードゲームって、僕の認識で言うと、これ悪く取らないでくださいね、マイナーホビーだと思ってるんですよ。少なくとも日本においては。で、やっぱ日本だとテレビゲームがもちろん主流で、でそれの亜流というか、それより近い規模でもやっぱりアーケードゲームとかもあるし、もっと違うラインずらしちゃうとソーシャルゲームとかパチンコとかね、パチスロとかもあるしっていうのと比べると、すごいマイナーホビーだと思うんですよ、ボードゲームって今のところは少なくとも。で、じゃあ海外、ドイツから来たって言ってるけど、じゃあ他の国ではどんぐらいメジャーなホビーなんだよっていうのがちょっとね、気になってるんです。もし海外に行ける機会があったら、その度にね、このボードゲームはどうだったよってご報告をね、したいかなと思っておりますよ、ということで。はい、まあ、完全にマーライオンに持ってかれた感のある、シンガポール、旅行記でしたって感じですかね。はい。まあ、今回もまあ、長らく37分8分ぐらい、すいません、お耳をお貸しいただいてまして、ありがとうございましたということで、そろそろ締めたいかなと思うんですけど、なんだかんだ言って、もうゲームマーケットが近づいてます。このラジオが、怠け気味にしてる間にゲームマーケットが近づいております。すいません。素直に謝罪しちゃったけど。で、ちょっと前、前々回かなに言った話で、せっかくゲームマーケットも近づいてるんだと。で、このラジオが、もう奇跡だと思うんだけど、俺からしてみたら、そろそろ1年経つんだって、始めてから。で、ちょっと調べました。調べたら、去年の10月18日が、スタートだったらしいんで、10月18日が1周年になります。なんで、一応次回放送から、10月の間かなを、聴取率調査月間にしたいと思います。ちょうどその時期にやれば、ゲームマーケット前だからリスナー増えて買ってくれる人増えんじゃねえとかいうゲスな考えはありますよ。ゲスの極みですけど、まあまあ、とりあえずね、ちょうどキリもいいんで、1周年記念として、聴取率調査月間っていうのをやりたいと思います。これ何そんな難しい漢字ばっかで中国みたいなこと言ってもわかんねえよっていうのを皆さん思ったと思いますけど、思わねえよんなこと。なんでいきなり逆切れてわかんないけど。何やるかというと、簡単です。このラジオのホームページがあります。これ iTunes で自動的に聞いてくださってる方はホームページの存在もわかんないかもしれないですけど、ホームページがあります。あるんです。ね。で、そちらのラジオのパワーナインラジオの、ホームページの各ブログのコメント欄書きますと、コメント自動公開じゃなくて完全承認式になってるんで、書いても書いてもサイトには公開されません。要するに秘密のお手紙を送れるみたいな機能になってます。なんで、 その聴取率調査月間に、何書いてもらおうかね。聞いてるようでもいいんだけど、あの、ラジオの感想とかね、こういうことをやってほしいとか、もしあれば、適当に書いてもらって、でメールアドだけ入れてもらって、コメント打ち込んでください。あの、調査月間だから次の放送終了後からよ、のタイミングで、コメントを募集します。で、書いてくれた人はもう応募扱いです。で、応募扱いで、皆さんの中から、応募してくれた人の中から一人に、一つね、商品決めたの。フレスコ。日本語版が出る前なんで、あれはドイツ語版かな?の、フレスコをプレゼントしたいと思っております。で、もし、聴取率調査月間中に、応募してくれる方が増えたら、たくさんいたら、まあ、10人でさ、1人に当たるぐらいなら10分の1ぐらいで気持ちいいけど、もっともっと、ね、まあ、ねえと思うけど、ちなみに去年のこの聴取率調査月間の時、9人しか来なかったですからね。なんで、それが半年以上経って今何人リスナーが増えたかっていうのを今調査しようとしてるわけですけども、書いてくれた人が10人を大幅に超えたら、僕のあのボドゲラインナップからまたなんかあの差し出しますよ。なんでとりあえず最初の目指す、もらえるかもボードゲームは、フレスコドイツ語版がもらえるかもしれない応募がで簡単にできますので、簡単にできますんで、リスナー数をちょっと調査したいだけなんで、なんか書いて、コメントしてください。ここはこの後じゃないよ。次回放送後からやりますから、次回放送を楽しみにしててくださいねってことでしたってことで。だんだんとまた話が逸れたけど、その話から。ゲームマーケットが近づいておりますと。パワーナンゲームズとしては、前回去年作った、ドラゴンズストーンの再販版と拡張を準備しておりますよと。で、拡張の情報もそろそろ出していこうかなと思ってますんで、そちらもよろしくお願いします。ゲームマーケット公式サイトの方にね、一回も更新したんですけど、今年は特に皆さん書き込みがいろいろ激しくて、あっという間にトップからは消えちゃってるんで、まあまあ近いうちにまた何かしらで更新したいかなと思っております。というとこっすかね。うん。一応このラジオ、公式のツイッターがあります。ツイッターアカウントが power_nine ですね。パワーナインの9は9じゃなくてアンダーバーの nine のアカウントでツイッターやっておりますんで、こちらフォローしていただければ、まあ次回のね、放送があの、聴取率調査月間スタートなんで、フレスコが当たるキャンペーンだよみたいなね、なんかすげえ商業くせえな、それ。いうのを、やろうと思いますんで、そういう情報とかね、ポロポロ来ますんで、よろしければフォローしてくださいなってことですかね。で、一応次回放送なんですけど、ちょっと来週がすごい立て込んじゃうのがもう目に見えてんで、来週はないかもしれないです。聴取率調査月間なのに、まあちょっと引っ張るってことで。再来週ぐらいかなと思ってますということで、よろしくお願いします。なんかいろいろね、その僕がラジオお休みしてる間にいろんなことがあって、いろんなことが喋りたかったんですけどね、放課後サイコロクラブ買って読みましたよ。面白いっすよ。丁寧に作られててね。ちょっと人狼の回だけ唐突だったな。その出だしに普通にゲームをしてる風景がロールプレイの風景に変わるっていうワンステップが欲しかったかなとかちょっと思いましたけど、いやー続いてほしい。面白いねーと思いましたけど、そんな素晴らしいゲストを呼んでるラジオがある中、うちはまあこのね、一人喋りを貫いて行こうかなと思いますんで、まあできればね、ゲスト一人ぐらい呼んでどっかでやりたいなと思ってますけども、気ままにねやらせていただいてると思う。すいません、ありがとうございます。これね、内情みたいな話をちょっとすると、一人収録だから誰かと予定合わせなくていいし、これあのポッドキャストのさ、ラジオさんって結構カラオケでやったり撮ったりしてるじゃないですか。だから人が集まって周りが静かな場所っていうのはやっぱないわけですよね、なかなか。 だからしょうがなくカラオケルームでやったりしてるんだと思うんですけど、俺これリビングでやりゃいいからね一人でねっていうのがあるんで、この気まま感はねちょっと、譲れないものありますけどまあまあそんな感じで、というわけで、パワナインラジオ今回は、シンガポール旅行記ですかねでした。ということで、皆さんなかなかありがとうございました。45分超えですね、46分ぐらいかなと思います。ではまあ次回は来週再来週ぐらいの放送を予定しておりますよと。まあゲームマーケットも近づいてくるんでね、もうちょっとね、せっかくラジオやってんだから、必死でこう、もう二度と作るかと思って今作業してる拡張の話ね、を拡張なんて作るもんじゃねえよって話を一回やりたいかなと思っております。はい、では次回皆さんお楽しみにということで、では1週間2週間皆さん楽しくお過ごしくださいね。では。